朝日大学法学部が送る大人の法律の時間。皆さんこんばんは。朝日大学放送局に代わって始まります朝日大学放送局番外編、朝日大学法学部が送る大人の法律の時間がやってまいりました。この番組は2010年4月から今年の3月までの4年間岐阜県内唯一の法学部を有する朝日大学法学部の学生たちが日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組として、毎週30分間一緒に法律について考えるとともに、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんにさまざまな情報を提供してきた朝日大学放送局の番外編として、法学部学生諸君による朝日大学放送局第2弾の準備ができるまでの間、朝日大学法学部からの情報を私たち教職員から提供する番組です。朝日大学放送局を制作する法学部学生諸君の新たなネタ収集、リフレッシュの期間中、学生による朝日大学放送局第2弾の放送準備が整うまでの間、代わって法学部に関わる私たち教員職員が朝日大学法学部 PR 番組としてつながしていただく、親父目線からの朝日大学法学部紹介番組です。先生方、この1年間よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は朝日大学6号館7階特設スタジオから放送しています。
朝日大学放送局番外編、
朝日大学法学部が送る大人の法律の時間。法学部ミニ講義のコーナーです。このコーナーでは朝日大学法学部で展開される授業内容を少し分かりやすく、実社会で発生する実例を交えて約15分間でご紹介します。
それでは本日も平田先生から講義をいただきたいと思います。
はい、
では先生、本日のテーマは何でしょう？
そうですね、本日のテーマはジベタリアン。
ジベタリアン、
はい、ベジタリアンじゃないですよ、ジベタリアンです。
はい、ベジタリアンでしたらちょっと好ましいことですけれども、はい、ジベタリアンについてですね、はい、よくジベタリアンと言いますと、まあ、はい、若い方々があの道路にそのまま座っていたりとかして、ちょっと前を通るのにも申し訳ないなというか、邪魔だなというか、はい、そういった印象を受けますが。
素晴らしい、そのまさにその通りです。
はい、
実はですね、
朝
日大学の、
はい、
見学の精神の、はい、授業でですね、社会性学についてマナーのお話を、はい、昨日しました。
はい、社会性学、はい、マナーについての話ですね。
マナーについてですね、
はい、
で最近ですね、自転車に乗って、スマホを見ながら自転車乗ったりとか、
はい、危険ですね。
危険ですね。
歩きながらでも危険だと思いますが。
そうですよね。
はい、
あとびっくりするのは、
はい、
無灯火で、今度はですね、iPod を聞きながら、
はい、
そして片手運転で、
はい、
っていう風になるとですね、さらに
危険ですね。
危険ですね。
はい、自転車夜特に危ないですよね。まあ、道路交通法改正されまして、いろんな規制が出てきていると思いますが、はい、
でそこで、まあ今日のテーマなんですけれども、
はい、
ジベタリアンということでちょっと取り上げてみようと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、繁華街なんかのところで、よく座り込んでる人、さっきおっしゃったようにジベタリアンっていう風に、はい、いますよね。
いますよね。特に、まあ、寒いうちはなかなか外で、座り込んでお話とかできませんけれども、これから暖かくなるにつれて、
はい、
そういった若者が多数見かけるようになるかもしれませんね。
はい、道路交通法という法律があります。
はい、
道路交通法の76条、はい、4項2項にですね、
はい、
何人も次の行為をしてはならないとして、
はい、
道路において交通の邪魔となるような方法で寝そべり、座り、
はい、
しゃがみ、
はい、
または、
はい、
立ち止まっている、
はい
はい、このことが あるとですね、はい、違反者は5万円以下の罰金に処すると定められています、
はい、
この5万円以下の罰金というのは120条1項9号で、定められています。
なるほど、
はい、
何人も道路上で寝そべったり、はい、座ったり、
はい、
しゃがんだり、
はい、
立ち止まってはいけないと、
はい
はい、
そうです。そして、まあ、繁華街なんかでですね、その路上の上にもう座り込んでるベジタリアン、じゃない
ジベタリアン、
ジベタリアンですね、はい、間違えました、ごめんなさい、ジベタリアンはこの犯罪に当たりうると思います、
はい、犯罪になるわけですね。
そうですね、
はい、何も罪を犯していないようで、実は犯しているかもしれない、
そうなんです、かもしれないというかですね、はい、実際にその繁華街なんかで路上に座り込んでいる、
はい、うんうん、
その地べたに座ってるから地べたリアンって言いますけれども、これは法律上決して許されないというふうに考えております、
はい、
少なくとも交通の妨害となる形で座り込んでるだけでも、
はい、
さっき言ったように道路交通法に違反しますから、
はい、
さらに迷惑を被っている方がおられたら、その人たちがですね、
はい、
もし注意しても聞いてもらえない、
はい、
ちょっと抜いてよというふうに注意しても聞いてもらえないときは、
はい、
警察に連絡して、
はい、
逮捕してもらうこともできるというふうに考えられています、
は
い、
なるほど、逮捕されてしまうかもしれない。
そうです、
はい、
でさっきのことになりますけれども、
だ
んだんと子どもたちのモラルが低下して、
はい、
そして他人に迷惑をかけるということを、
はい、
人間として一番大事なことなんですけれども、そういうことを考えないようになると、
はい、
こういったジベタリアンがどんどん蔓延してしまうという危険性もあります、
はい、なるほど、
はい、
まあ、本人たちからは別に大声出してるわけじゃないし騒いでるわけじゃないしと思っていても、はい、ただ座り込んでいる、はい、しゃがみ込んでいるだけで、
そうなんです。ですからやはり常に自分だけじゃなくて、
はい、
社会はみんなと一緒に生活しているわけですから、
はい、
お互いに協調して、
はい、
まあ、気持ちよく過ごしていくということが大事じゃないかと思います、
は
い、
本当にそうですね、
はい、マナーのさっきのお話になりますけれども、はい、携帯電話で例えばスマートフォンでやってて、
はい、
そして、線路の中に落っこっちゃったりするとですね、
危ないですね、
危ないですね、
はい、
でそれを今度、人が助けようと思って、
うんうん、
助けた人が亡くなったりすると、
ありましたねそういう事件も、
はい、こういうことを考えると、
はい、
すごくマナーというのは大事だし、
はい、
また法律っていうのは、その法律のそこにあるものは、
はい、
やはりそういう常識とか、そういうものの考え方っていうのをお互いに、譲り合って、
はい、
やっていきましょうというそういうものの考え方が、実は法律の、
はい、
そこにあるというふうに考えております、ま
あ、法律の根底にあるということですね、
はい、
やはりもともとは譲り合う気持ち、
はい、そうですね、
お互い迷惑にならない行動を取る、
そうですね、
ということですね。
そうです。でお互いに譲り合うというのを、まあ、きちんとした形でルール化したものが法律じゃないかと思うんですね、
はい、なるほど。法律によってルールが明確になって、
はい、
私たちにも分かりやすく説明されているということですね、
はい、合理的に体系的にそういうふうに文章になって残ってきたわけですね、
なるほど、
はい、
ぜひそのあたり法学部の皆さんには学び取ってほしいところですね。
そうですね、はい、ずいぶんマナーのいい学生さんも多いんですが、でも得てして、気が緩んでちょっと道路で特にお花見の時期なんかに、
はいはい、
道路でなんてことになっちゃうとですね、朝日大学には桜の綺麗な桜がちょうど入学の時にありますけれども、はい、そうです
ね、綺麗に桜が咲き誇っております ね、
ですね、はい、ああいうところで立ち止まってしゃがんだりするとですね、咲きってようなことになりかねません。
なるほど、
はい、ですからやはり隣近所、
はい、
住んでる人とかいろんな人のことを考えながら、生活しないといけないじゃないかと思います。
そうですね、
はい、
もう先生、自転車 の、
はい、
危険な運転の紹介がありましたけれども、車ではドライバーは、
はい、
案外厳しく取り締まられてますよね、携帯電話の使用について、はいはいはい、自転車の方はどういうふうになってるんでしょうか。
そうですね、まあ、法律的に裁判じゃなくて調停の場合を例にとってみるとですね、はい、例えば、自転車に無灯火でですね、夜間に乗ってて、
はいはい、
そしてしかも、スマホを、見ながら片手で運転しててぶつかっちゃいましたというケースですね。ところがですね、どっちもそれ実は本当は無灯火だったのに電気つけてましたとかですね、あるいは本当はスマホ見てたのにスマホは見てませんでしたかっていうふうになると、最終的には証拠がないと難しいわけですね。で、車の場合には最近タクシーの運転手さんの前に、はい、運転席の上に、ドライブレコーダーっていうのがありますね、
はい、よく聞きますね、
はいはい、でああいうのがあって実際にその証拠というふうに残るとですね、まあ、デジタルなので、はい、加工して悪意的にそれを加工する危険性もありますけれども、はい、ただ、一つの目安としては、確かに証拠となりうるということですね。ですから自転車の場合はそれが非常に難しいわけなんですけれども、逆に証人というそれ見てたっていう人がいる場合には、
なるほど、
はい、
通りがかりの人だとか、
そうですね、
近くを通ってた車の運転手の方だとか、
そうですね、
はい、はい、
でその時にそういうトラブルがあってたまたま通りがかった人が見てて、そして あの時に見てましたというふうに言ってもらうと、それは裁判所としては、証拠として見ますから、
はい
はい、でその場合でも、調停の場合には、やはりそれをお互いに、最終的に裁判みたいに一刀両断でやるのではなくて、よく事情を聞いて、はい、調整していくんですね。
なるほど、
はい、
まあ朝日大学の学生さんの中にもですね、
はい、
自転車通学の方、はい、多くいらっしゃると思います、
はい、
ましてクラブ活動が終わった後暗くなってからね、帰られる方も多いと思いますが、
はい、
ぜひそういったことを気をつけて自転車の安全点検をしていただいて乗っていただきたいと思いますね。
そうです
ね、
はい、なんかその、懲罰でどうのっていう前にお互いにマナーで気持ちよく自転車と歩行者が、はい、うん、両立できるような、はい、そういう社会が大事じゃないかと思います、
ね、自分が加害者にも被害者にもならないためにも、
ぜひそうです、
交通マナーを守って、
はい
はい、通学にしていただきたいと思いますね。
はい、
はい、じゃあ以上で本日の平田先生の講義を終わらせていただきます、
はい、
ありがとうございました、
はい、どうも。
朝日大学放送局番外編、
朝日大学法学部が送る大人の法律の時間。皆様お待たせいたしました、もみやま教授の言いたい放談のコーナーです。前回は神社のお話を伺いました。その中で天皇家のお話をされましたが、天皇家そのものは江戸時代末期までは経済的にあまり恵まれた状況ではなかったとのお話でした。ではその一方で天皇を取り巻くいわば官僚としての貴族はどうだったんでしょうか。私としては華やかなイメージはこの貴族たちの状況だったような気がしますが、先生いかがでしょうか。
はい、それはね、天皇が貧しいということはその官僚の貴族たちはねもっと貧しいわけですよ。 確かに豊かな時代もあったんですけどね、まあ、江戸時代の末期あたりになってくるとね、もう石碑が現れると生活なんだよね。
そうですか、
うん、例えばね、そうですね、京都から西の地域、江戸時代には参勤交代ありますよね、はい、参勤交代をするときに京都を取っていかなきゃ、江戸に登るときも京都を取っていかなきゃ、はい、あまりにも貴族貧しいもんだから、貴族が稼ぐ絶好のチャンスが参勤交代の大名を狙うということなんだ。
そうなんですか。
そうね、もう大名が来るってことはね、分かっておれば行列ですよね、大名行列だよね。そうすると貴族がね、この通りではお前、交通の通過したら次はお前ね、この先はさらにお前って言ってね、もう担当する貴族がね、もうみんな道を塞いでるわ。
あ、通り、ね、通り
うん、そうそうそうそう、はい、でまあその貴族のもね、そのなんていうか子孫たちも今ちゃんといますからね、あまり実名は言えないんだけど、はい、まあ従三位といえばね、現代的な言い方をすれば君三等ですから、まあ、すごく偉いわけですよね。でその従三位の貴族がね、まあいつもその大名行列を止めるのがまあ名人なんだよね当選もするわけよね。そうすると例えば島津あたりが行き来をするときにね、はい、できるだけ引っかからないように、はい、妨害されないように夜中に京都をね通過していくと、
通過する、
うん、もう早く行っちゃおうと、はい、京都をね、京都でね止められてないことだと、はい、夜中にねもうパーッと行くわけだよね、
止められないように、
止められないように。ところが敵も去るものでね、ちゃんとね夜の係もおるんだわね。それで大名行列を止めちゃうと、はい、何をやってるかというと道路に寝そべってるわけ。貴族は、ね、
酔っ払いじゃないですか、
酔っ払いじゃない気に寝そべってるわけね。それでまあ大体貴族がね、あの貧乏貴族がねそういうことやってるってことは分かってるもんだからね、そういう人がいるとパーッと走ってって係の者が、はいはい、ね、失礼ですがどなた様でしょうかって言ってね、丁寧に言うわけだよね、従三位だから偉いんだからそうするとね、まあどなた様でしょうかって言うとね、まあ名前は言えないんだよ、なぜかというとおねだりだから、要は従三位じゃっていうわけね。そうすると島津あたりになってくると今で言うと君五等ぐらいなんだよ、貴族じゃないんだから侍なんですからね、もうずっともう身分的には低いんだよね。そうするとね、五島の人がね三島の人を追いやるわけにいかないから、水政治長だからね、そこでねどうか従三位殿を通してくださるとこういう交渉が始まるわけだよな。うん、それでねそのまあね、大体は扇子の上にね、まあ小判のなんかを乗せてこれだと通してくださいって言うとね、それはダメなんだね、なんちゅう失礼なことをするか、私は従三位ですぞ、この私に向かってね金で ね、 そのね私を買収しようというのかって言ってね、怒っちゃうわけだよね、はい、そうするとねもうちゃんとね大名のとこ走ってってね、殿、従三位殿がどうてくれません、なんでどうてくれないかちょっと聞いてこい、いや聞きました、お金を出してるのが失礼だと言ってね、どうしてくれませんって、はい、これ実話だよ全部ね、うん、それでねまあとにかくまあいろんなものを用意してね、とにかくあちくあの行き来するときにはいろんな需要のものを持ってますから、そういうものを全部ねその風呂敷かなんかに包んでね、いろんなものを包んでね、さらにお金も見えないように中に入れてね、従三位殿これでいかがでしょうか、こうやるわけだよね、じゃあまあじゃあどきましょうかって言うどくわけだよね。でまた 100m ぐらい行くとねまた他の人をね、そういうことをね、まあ末期にはねやってたわけよ。食うためにはね大名を止めるのが一番だと、はい、うん、それでねお金だとかね、いろんなものをもらってね、でそれで生活してたわけだよね。だから天皇が困るということはどういうことかというと、その官僚の貴族はもっと困ったっていうわけだよね。うん、だからそういう人がね生活していくためにね編み出した知恵っていうのは、大名行列を襲うこと、実際に襲わないんだけど寝転んの、従三位の上を またいでいくわけにいかない。
止める、狙うということ
です。そうそうそうそう。ね、くん5頭ぐらいなんだから。島津の殿様が5頭の時代よ。それは、その、13人だからね、抵抗はできないんだよね。うん。そうやって食べてましたって。多分そんなことはね、ほとんどの人は知らないと思う。
初めてお聞きしました。
ああ、そうですか。これで三味やっていうのはもう極めて有名な話。
そうなんです、うんうん、また一つ勉強になりました。先生どうもありがとうございます。
いやいやいや。
それではですね、次回はですね、貴族が華やかであった頃の時代について先生にお話しいただきたいと思います。
はい、わかりました。
朝日大学の建学の精神、国際未来社会を切り開く社会性と創造性、そして人類普遍の人間的知性に富む人間を育成すること、これが朝日大学の建学の精神だ。昨日はすごかったね。
すごく遠かったですね、意外と、
時間かかったね。
はい。
いやでもいろんなもん見れたね。
まあそうですね、やっぱり人にとって、人の生活にとって水っていうのはやはり大切なものだなというのが実感できました ね。
それとやっぱりきつかったね、やっぱり時間がね、
まあすごく大きたくさんの人数で移動するのでなかなか混乱されたと思いますが、でも我々よりもね、現地の方々の方が本当に大変だったと思います。ご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。
あれは水資源開発機構だったっけ。
はい、
ありがたいですね、
もう本当にいつも心よく引き受けていただいて本当に感謝しております。
はい、また来年もあるのかな。
また来年も行きたいと思いますが、今度2カ所訪れるなら日を分けてゆっくり奥の奥まで観察したいなと思いますね。
なるほどね。で、来週は何だったっけ、映画だったよね。
あ、そうそう、来週はなんと映画監督の方がお話に来ていただけるということで、
はい、高山誠二郎監督のふるさと上映だったよね。
はい、このふるさとという映画の見どころは何でしょうかね。
あのね、これ徳山村の、うん、あの扱ってるんだよね、徳山ダムによって沈む徳山村を扱ってる、はい、まさにドンピシャなんだよね、この映画、
うん、見てから行く方が良かったのか、行ってから見るとまたその何っていうのかな、歴史の深さが再認識できるような形になって、うん、まあぜひこの間訪れた、うん、あ、昨日訪れた場所なのでね、はい、皆さん思い出しながら、はい、ご覧いただきたいと思います。
そうだね、まあ行ってから見る、見てから行く、どちらも感慨は無料だと思うんだけどね、
はい、
まあちょっと期待してみましょうか。
そうですね、まだ私もあの拝見したことがないので非常に楽しみにしております。
確かね、3月末に郡上一揆だったかな、
はいはい、
上映されてたね、郡上の方でね。
そう、実はその岐阜をね題材に取り上げられてる映画がそんなに数はないんですけれども、学校の中でこんな見る機会を与えていただけるというのは本当にありがたいというか勉強になりますね。
そうだね、やっぱりうちの大学いいね
そうですね、はい、ではあのぜひ来週の講義の方でふるさとの映画を皆さんご覧になってください。
そうだね、
楽しみに。
はい、また来週。